HIC
パラキルでございます。年内最後のパラキルは熊本市電に見る日本の沈没です。熊本には路面電車が走っておりまして、熊本市交通局ってところが運行してるわけですけれど、まあこれいろいろと今後方針を変えていこうとかいろんなことが起きてまして、例えば上下分離方式というのを2025年の4月に導入する予定だったんですけど、これ結果的に延期することになったそうです。で、まあ、ここら辺のその熊本市電の今ちょっと迷走ぶりっていうのを RKK 熊本放送が結構詳しく報じていまして、まあその熊本放送がまとめた記事を元に今日は話を進めていこうと思っていますが、この熊本市電が導入を予定している上下分離方式について、安全確保の優先を理由に、まあ来年2025年4月に導入する予定だったんだけど、これを延期することにしたと。で、この、これどういう、その上下分離方式とは何なのかというと、交通局っていう、まあこの、まあ市役所の中にあるその部門を廃止しまして、人件費を抑制するということで、まあ、2055年度までに約13億円の収支改善を見込んでいると。で、まあ、要は、その、経営負担の軽減というのを目的にしましてね、その、電車を運行する係と設備の管理というものを、まあ、二つに分ける。これを上下分離方式というんですけど、これを、まあ、導入しようとしてたんだけど、今でさえいろいろガタガタ来とるのに、このいろいろやったら、もうなおのことひどいことなんじゃないかと。で、今どんなガタガタが来てるかというと、もうともかくトラブル続きなんですよ。で、それは運転手さんの、その技が落ちとるのかもしれないし、やる気、モチベーション、そういったものが落ちてるのかもしれないし、もう複合的にいろんなものが落ちちゃっていて、そしてその事故を誘発して、中には死亡事故すら起きていると。で、ついこの間は、熊本の、まあ、大江五丁目ってところで、場所的に言うと竹下外科の真ん前ですけど、そこに、まあ、交差点っていうか横断歩道がありまして、で、そこで、まあ、熊本市電のその電車が赤信号なので、ブレーキをかけたわけです。で、通常は横断歩道の手前で止まるんですけど、止まらなかったんですね。で、止まらずに横断歩道をそのままオーバーランしまして、しばらく走ってて、やっと止まった。これなんでかというと、まあ、街路樹、まあ、熊本ではイチョウが植わっておりまして、イチョウの黄色く色づいた葉っぱが、落ち葉が舞っておりまして、その落ち葉が線路の上に、まあ、どうも積もってたらしいです。で、そのイチョウの葉っぱには油分が含まれておりましてね。で、それをその車輪がすりつぶしながら行くわけで、まあ、言ってみれば滑りやすくなってたと。だからブレーキをかけていても止まらないという状況だった。で、それは今に始まった話ではないんですよ。昔からイチョウの木あるわけで、で、路面電車もあるわけで。でもそんな事故はなかった。じゃあどうなってたかと。一つは、ちゃんとイチョウの落ち葉を回収することを場面に、まあ、道路管理者がやってた。それともう一つは、仮にイチョウの落ち葉が、葉っぱがその線路の上に、まあ、降ったとしても、大丈夫なように、場面に滑り止めの砂を撒いてた。で、そういったいろんなことをやってたんだよ。特に問題なかったんだけど、今回そういうことが起きたってことは、想像するに落ち葉の回収が減っている。あるいは、その、砂を撒く頻度が減っている。あるいは、まあ、その、止まるときに、電車の中にも砂箱ってありまして、ね、砂を撒けるんですけど、それをこう、撒かない。なんか、その思いが至らなかった。いろんなことが考えられるんですけど、で、ともかく、まあ、ポカなんですよ。そういうポカが相次いでる原因は何かというと、これ運転手さんが減っとるんですよね。で、その、言ってみればその上下分離方式だとか、いろんなことで、その、労働条件がどんどん悪くなっていて、しかも、この、今、熊本市電の運転手さんっていうのは、まあ、うちにも昔運転士一人いましたけどね。まあ、奴から話聞きゃもっと詳しい話聞けるかもしれませんけれど、ともかく、今、人手不足になったのは何かというと、その、非正規職員になっちゃってるんですよ、この運転手さんたちが。公務員じゃないんですよ、すでに。で、その、非正規職員なので、 会計年度任用職員ということだそうで、その毎年毎年そのいわゆる契約を更新するような形ですよね。だからその将来がこうなんていうんですかね、保証されないいわゆる非正規雇用の弊害がここにも生まれていて、で今その運転手さん不足というのが全国的にあるもんですから、じゃああっちの会社の方がいいや、正社員で雇ってもらえるしとかって言って辞めちゃう人が続出しとるんでしょうね。でそれで運転手不足が深刻化し、まあ今年の6月には便数を減らして、まあ減便となったと。でともかく運転手の確保に向けて処遇の改善が急務とされていて、まあ今回大慌てでお給料のアップっていうことをやることになったそうです。のともかく金増やしますから、戻ってきてくださいって話でしょうね。で、人を増やしますんで、そして余裕が出てくれば事故やそういうポカも減るでしょうっていうことだと思います。で、この運転手さんがほぼ非正規になってるっていうことが、本当にこれでいいのかと。で、これに関して、熊本市長大西和文氏が、交通局に、ちょっとこれからの方針ちょっと改めた方がいいんじゃないかということを言ってると。要は、この非正規職員79人、運転手さん約80人いるうちの79人が非正規職員であると。で、退職者が相次いでると。で、運転手不足深刻化しているということで、市長としては、交通局を訪れまして、運転手の給与の引き上げや、まあ、シフトの改善などをしてくれということで、今、給与水準が低いと。これは上げるべきだというふうに市長が言ってると。で、だからこれがね、交通局っていうところが、ある意味その独立採算になっちゃってるわけですよね。で、それで、今までのまあ、もともと交通局ってのは熊本市の一部局であって、そこで働いてる人の大部分は公務員だったんですけど、今そうじゃなくなってしまったということで、まあ、非常に待遇が落ちてると。で、人も減ってる。なのに仕事はいろいろとめんどくさいことがいっぱいある。ということで、モチベーション下がる。事故増える。ポカ増える。っていう状況です。これ、本当に今日本の縮図じゃないでしょうか。本来ならば、プロフェッショナルが何人もいたはずです。まあ、いましたよ。うちにいたアナル島田っていうのがいましたから、熊本市電の運転士ですよ。彼はね、もともと。今は辞めちゃって他のところで働いてるそうですけど。で、やっぱりそれなりにプライドを持ってやってた人たちで、何人かご紹介を受けて運転手さんと話をしたことも僕はありますけれど、やっぱそれなりの見識を持って、取り組んでる人たちだったと思いますけど、それがその頃はそんな事故とかインシデントはそんなに僕は聞いてないですね。むしろ車の方が信号を無視して突っ込んできて電車の車体にぶち当たったとかって、そういう事故は時々ありましたけど、電車の側がポカをしてっていうのはあんまりなかったんですけど、これだけ増えたっていうのはやっぱ待遇の問題とかモチベーションの問題、これものすごく大きいなと思うんですよ。これ、木田さん毎日路面電車、熊本市電を利用してる人としてどういうふうに、お考えですかね。
まあ、時代とともにそう、やっぱ、ね、なっていくんでしょうねとは思ってましたけど。
はい。でもほら、それとさ、熊本市電っていうのはもう公務員がやってるもんって思ってなかった？
ああ、思ってますよ、今でも、
ええ。
だからそんなにもう変わってしまったんだなっていうのは今改めて、ええ。
だからもう完全に非正規雇用ですよ。だから、
で、
うん、どうぞ。
運転手さんの、
はい、
何ですか、テクニックっていうか、ああいうのもなんか落ちてきてるなと思うんですよね。テクニックっていうか、運転技術。
はい。
あとサービス、
はいはい、
まあ人によってですけど、
ええ、
ブレーキの踏み方が荒い人がいるんですよ。
ああ
それ最近増えたなと思って。
あ
とサービスの面で言うと、なんか一言声かければいいんですけど、
はい、
例えばなんか時間調整かなんか知らんですよ、電停でなんか 青なのに、
はい、
なんかまだ追ったりとか、
はいはい、
それなんか一言なんかねアナウンスすればいいのに、なんかねそういうなんか
例えばね、こちら大阪メトロの大阪シティバス、はい、バスの方ですね、バスも一応定時運行を一応建前としとるんですよ。なので、うん、例えば16時50分発としましょう、そのバス停をね、
うんうん、
でそれがまだ表示されてる時刻が、16時49分だったとするじゃないですか、
うん、
1分まだ早い出発まで、
はい、
そうすると1分間待つわけですよね、そのバス停で、はいはい、でその時に運転手さんほとんどの場合、このバス50分発車になりますっていうふうに一応アナウンスするんですよ。
うんうんうん、
で料金表のところにも時計がそこに表示されてて、その時計で見て判断してるわけで、で、うん、その時計は大抵ちゃんと秒単位でピシャリ合ってます、その、
はいはい、
世の中の時間にね。で、はい、なので、あ、もうそれで定時運行やってんだなと。もちろん遅れてる場合はすぐ出ますけどね。
うんうんうん、
で、だからそういう一言とかがあれば何が起きてるかが分かるわけですよ。で、あるいは、地下鉄などでも時々駅でもないところで止まったりするときあるわけですよね。で、それは信号停車です。しばらくお待ちくださいとか、そういうことを言うし、だからアナウンスってのは的確に大体どこもやってるような気がするけど、昔、熊本の市電でも、よう喋ってたけどね。
だから、
ある運転手は。
そうでしょうけどね。ちょっとわからないですけど、それ、徹底されてるのかどうかわからない。
いや、だから、例えば、そういうのって、ほら、ある意味、マニュアル化させて、こういうふうな時は、こういうアナウンスを入れましょうとかっていうのがあっていいと思うし、うん、で、おそらく、かつては、例えば、それこそ、アナル島田が指導官になってた時があるようで、彼が指導した、はい、若手が何人もいたわけですよ。でね、俺も自然乗ってね、はい、あ、これ、指導を受けたやつだなって分かるわけ。喋り方とか、なんか流儀があるのよ。で、他の人から習ったのはまたそれなりの流儀があって、で、そういうね、なんか、技術を伝承させていく、何かそういうものがかつてはあったと思うんだけど、どうもね、例えばこういう非正規とかなんとかになると、もうなんか。
そうね、そこまで真剣にならないかもですね。
うん、で例えば残業とかそういうのがどういうふうな仕組みになってるか知らないですけどね、ここの場合が。例えばシフトが終わった後に何らかのちょっとこう研修をしましょうみたいな時っていうのがちゃんとお金が発生するのかどうかとかね。で、それをこう奨励してるのか、それをもうするなって言ってるのか分かんないですけど、そういういろんなもので手かせ足かせがかけられていて、なんか自分たちで腕を磨こうって気にもならなくなってきてるんじゃないかなって。で、だからやっぱ本当に世の中どこの職種でも何でもそうだけど、本当プロフェッショナルが減ってきてて、なんかただマニュアル通りにダラダラやればいいんだみたいな。なんか、で、しかもそうなると臨機応変に何か突発事態が起きた時とかに、
できないでしょうね。
うん。で、
あれ。できないでしょ
う。で、こう自分の、職責を持ってそれを自分の判断で処理するとかっていうことしなくなるよね。だからもう逃げるもんね。そうなる。だからもうやっぱりこの非正規を増やしちゃったっていうのは本当にね、日本のね、一番根幹である技術力とか想像力とかそういったものをないさせる最大の、僕はもう本当に罪だったと思いますよ。だから原因は一体どこにあるのかって言ったら、これはもう一つですよ。小泉純一郎です。小泉純一郎が出てきて、それを世の中の本当大多数の大バカ野郎どもがですね、純ちゃんフィーバーで純ちゃん純ちゃんって言って、やつを支持したわけですよ。で、やつの言ってることを素晴らしいんだ、優勢民営化が素晴らしいんだ。で、それに反対する主流派はいかん、けしからんのだと言って、俺はあの時はずっと批判してたんですけど、あそこからですぜ。で、その時に片腕で出てきた人が今パソナをやってるわけじゃないですか。だから、そういうのを見れば、あそこから本当に日本っていうのは、もう舵取りを誤って、本当に凋落していく辿ってるわけでありますよ。なので、 本当にね、もうなんとかなんのかなこれで、もうなんともならんってみんな言ってんだけどね。なのでまあこれはその熊本市のこの路面電車で起きていること、その僕は熊本市の税金でやってた時の方が僕は良かったと思いますよ。で、要するに儲からなくていいんですから、こんなものは。もともと儲けを目的にするものでないからこそ公共なんですよ。だから例えば消防でも警察でもそうですけど、彼らにもし利益とかなんとか利潤追求なんていう話がもしあったとしたらもうおかしな話で、でその作業を進めていく上で金はかかるわけですよ。消防車が出動すればガソリン代でやるなんだ人件費だってかかるわけです。でそれでその機能を果たす、そのために我々は税金を払ってるわけで、で税金の使い道を本当にねめちゃくちゃな方に今使ってるなっていう気がしてならんですね。で日本の企業もおかしくなっちゃったし、もうすべてここら辺、僕元凶はまさにここにあるなと思って、だから熊本の今その縮図だと思ってます。例えば TSMC がやってきて、外資が入ってきて、いろんなことが変わろうとしている。で、そこで儲かるやつ、儲からないやつ、いろんな差が出てくる。で、さらに、その、公共の足、そういう路面電車だ、やれバスだ。熊本ってバスもなくなっちゃったじゃない。熊本市営バスがあったけど、今、なんだっけ、熊本市、なんだっけ、シティバスだっけ。
だったかな、ちょっと分から
なくてたです。で、まあ一応まあ民営になっちゃったじゃないですか。で、どうよっていう話でね、本当に何度も民間にすればいいと思ってるっていうのがもう本当に僕は間違いだと思ってるんですけど、ということで、ぜひ熊本で何が起きてるかっていうのを一つのその試金石として皆さんもよかったら、注視していただければと思っております。うちの番組では、まあ、もともとうちの番組は熊本で始まった番組ですから、この熊本というものを一つ注視しながら、広くいろんなものを見ていこうと思っておりますので、来年も続けていこうと思っております。一旦 CM に行きまして、最後のお便りご紹介していきましょう。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、ジュゴ様。
どこなめてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水
を。バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。